今日メッセージしていただく聖書の箇所を司会者がお読みいたします。マルコによる福音書の2章1節から12節までです。元のこの聖書でしたらば新約の67ページになります。マルコの福音書2章1節。数日たってイエスが再びカペナウムに来られると家におられることが知れ渡った。それで多くの人が集まったため戸口のところまで隙間もないほどになった。イエスはこの人たちに御言葉を話しておられた。すると人々が一人の中部の人を身元に連れてきた。彼は4人の人に担がれていた。彼らは群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、イエスがおられるあたりにの屋根を剥がし穴を開けて中部の人が寝ている寝床を吊り下ろした。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、あなたの罪は許されたと言われた。ところが律法学者が何人かそこに座っていて、心の中であれこれと考えた。この人はなぜこのようなことを言うのか。神を冒涜している。神お一人のほかに誰が罪を許すことができるだろうか。彼らが心の中でこのようにあれこれと考えているのをイエスはすぐにご自分の霊で見抜いて言われた。なぜあなた方は心の中でそんなことを考えているのか。中部の人にあなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。しかし人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るために、そう言って中部の人に言われた。あなたに言う、起きなさい、寝床を担いで家に帰りなさい。すると彼は立ち上がりすぐに寝床を担ぎ皆の前を出て行った。それで皆は驚き、こんなことは未だかつて見たことがないと言って神を崇めた。それでは今日はハイビエの鈴木雅也先生からメッセージをいただきますが、先生の紹介を徳永さんです。
皆さんおはようございます。今日はハイビエの鈴木雅也先生を礼拝にお迎えできて本当に心より感謝いたしております。私たちの教会は本当に便利な場所にありまして、この会場でですね、毎週木曜日の5時から高校生のための集会がですね、ハイビエの集会が持たれています。ハイビエというのは高校生に伝道するそういう伝道団体ということで、なんか天の声が聞こえていますが、本当に、素晴らしいね働きで、関東なんかでは結構ねたくさんお友達が集まってるんですが、関西では今一つ、高校生の働きがまだこれからだっていうところで満を持してというか、本当に関西に鈴木先生を、言ってみたらね、ハイビエの、エースみたいな先生を送って来てくださって本当に感謝です。しかも本当に親しいお交わりの中で、普段は向こうの恵み教会にね、お集いになられておりますし、今年のキャンプで息子さんが CSK キャンプにも来てくださっていました。そして私たちの教会からは小野光兄弟がよくハイビエのキャンプに行かれて、 まあ、先週はあの CSK から直接ハイビエのキャンプにね行かれるというようなあのキャンプのはしごをねあのされてましたけれども、本当にあのあいい、本当に高校生たちの交わりとそして伝道を行われています。私もよく牧室からハイビエの集会ねチラチラと見てるんですけども、本当に高校生たちが楽しそうにねあのしているのを見て、あ本当にいいお働きだなと思わされています。まあ、今日はその鈴木先生お礼がてらということで門戸聖書教会に来てくださいました。本当に感謝とともに、また私たちもその鈴木先生はじめハイビエの、ね、働きも覚えながら、今日のメッセージを伺いたいと思います。それでは鈴木先生どうぞよろしくお願いいたします。
おはようございます。いつも毎週木曜日にこの場所をですね IBA 高校生たちが集まるために、用いさせていただいて、心よく、いつもですね会場化していただいて本当に、感謝をいたします。高校生たちにより集まってほしいなと思いまして、高校生たちの意見を取り入れながらいろんな形での集会をしていますので、で1年間の中で光くんもね、何やりましたかね、ラーメンを、ね、即席ラーメンパーティーみたいなこともやりました。ひたすらラーメンを買ってきてですね、それぞれが一袋を持ってくるんですけれども、それを一つの鍋に全部入れ込んで味を混ぜるんです。でカレー味は禁止っていうことなんですけれども、カレーは他の味が10個ぐらいあってもカレーが勝ちますね。カレー味になっちゃうんですよね。で小野くんは一風堂の結構いいやつを2つ買ってきたんですよね。申し訳ないと思いながら混ぜて、もう一風堂感はゼロになってしまってですね、せっかく投資してくれたのにって感じでしたけれども、本当に楽しい、時間を過ごしました。でそういったことをやると当然木曜日の夜にそれをやります。金曜日の朝ガチャってきた時には多分匂いが充満してて申し訳ない状態になってるんじゃないかなと思うんですが、忠告も一つも受けたことがないのでですね、本当に寛容な、教会で感謝です。私自身きっとそういうふうにして、大人の方々がいろんなことを用意してくれた器の中で、教会に初めて行くきっかけが与えられたものですので、その当時を振り返るとですね、いろんなことがあったなというふうに、いろんな方々のサポートがあったんだなということを思います。中高生は、中学生や高校生、私自身は東京で6年間牧師をしていましたけれども、その牧師をしながら小学生たちっていうのはなんとなく家庭の力で親の力で引っ張ってこれる部分があるんですけれども、中学生高校生になると親と一緒にいるのが特にとにかくちょっと嫌だなというか恥ずかしい時期になってきて、一緒に行こうっていうのを、うちの長男今中学1年生で、CSK のキャンプにお世話になったんですけれども、イオン行こうかとかですね、どこどこ行こうかっていうと大抵いやいいわ俺家に居るっていう感じになってきて、ご飯ね、回転寿司が好きなのでお寿司連れてったるから行こうって言ってようやく家族みんなで出かけるんですけれども、近所、うちの近所は中学に近いのでですね、会っちゃうかもしれないと思うからなのか、ある日私の助手席に座っていた息子が家から出た時にずっとこうやって椅子を倒して隠れるようにしてやって何やってんのお前って言ったら、いや周りの友達に家族で出かけてるの見られるのが嫌やねんとか言ってですね、まあそういう年頃を迎えたか、まだ恋の話はあんまり深めてできてないのでこれからだなとは思っているんですが、そういう時期の子たちってこの場所にずっと座ってるっていうのは奇跡なんですよね。30分40分一緒にこういうお話を聞いているっていうのはよっぽど、の精鋭たちじゃないと無理なんじゃないかなというふうに思うわけです。ですからそういった世代をどうやって、養っていくことができるんだろうか、良いものを分け合っていくことができるんだろうか、その関わりのキーになる一つはやっぱり同世代ですね、同じものを一緒に分かち合える仲間たちがいるだろうか。やっぱり中学高校生は 何をやっているかより誰がそこにいるか、まあ、私たちもそうかもしれませんが、誰がそこにいるかがすごい大きなものになっていきます。なので友達のそのつながりをどんどん作っていって、良いものを一緒に分かち合える、そういう絆を作ってほしいなと思って、私自身は自分が牧師をしていたその場所でなかなかそれを築き上げることができなかったんですけれども、そういう教会はひょっとしたらあちこちにあるのかもしれないなと思ったんです。その時に高校生たちを外側からフォローしていく、そういう働きっていうのは絶対に必要になるなと思いまして、私自身も高校生の時に教会に初めて来た経験がありましたので、この働きをしていきたいということで、ハイビエスタッフになったんです。で、関東でハイビエのスタッフとして渋谷の集会を担当して、その当時30人40人近くが高校生集まっていたんですけれども、このまま関東にいると思ってたんですが、半沢直樹が流行っていた頃にですね、関西行きませんかっていう事例がおりまして、出向というか栄転という形で関西に来ました。7年目を迎えまして、もう私年40なので、エースというよりはもうエースではないんですね。もうイチローのような、形かなというふうに思いますので、次に立つ人たちが関西から起こされていってほしいなということを願っています。で、ハイビエと聞きまして一体どんな場所なのか皆さん全然、ですね、イメージは湧かないかもしれません。私自身も高校1年生の時に中学生の時の友人に、ハイビエっていうのがあるからおいでよっていうふうに声をかけてもらって行くことになったんですが、ハイビエって言われたって当然わからないです。で、彼が一生懸命あの手この手でその高校生をね導こうと思って、放ってったんです。たこ焼きパーティーやってる場所があるよ、クレープパーティーやってる場所があるよ、アイスクリームパーティーをやり、かき氷パーティーをやり、とにかくパーティーがつくものをひたすらやっている、そういう場所があるから高校生たちいっぱい集まってるから行こうよ、楽しそうだな。そしてキャンプも、春夏冬やってるんですけれども、春夏冬やってるから行こうよ。その当時私は小学生の時に鍵っ子といって学童保育に預けられていて、共働き家庭だったので、なので、そこで、学童が主催しているキャンプに小学生の時に参加したことがあったんです。なのでキャンプというイメージはもうそのテントを立てて川でですね魚を釣って焼くっていう割とワイルドな形のキャンプをイメージしていました。で、楽しいというイメージがその当時あったので、ああじゃあ行きたいなっていうことで行こうという思いになったんです。でもなかなかその踏み切れない自分がいて、その自分を押したのは、前も来た時にお話ししたかもしれませんが、友人の放った最後、女の子いっぱいおるよっていうですね、まあ、決め手となったカードがやってきたので、ああじゃあ行くわっていう形で行くことになりまして、そこでもう初日はバーベキューとかでグループに分かれてやるんですけれどもね、自分の好みの子はどの子かなっていうね、ギラギラした形でスタートしてたんですキャンプ。でもその初日にイエス様がなんで十字架についたのかっていう話を初めてとにかく聞いたんですよね。歴史上のその出来事がって、自分とどう関係しているのかっていうことがその時に分かって、あ、これは自分もそれが必要なんだ、受け取っていくことが必要なんだ、あ、私のためだったんだと分かって、キャンプ初めて参加した、クリスチャンでも教会にも行ったことがなかった、そのキャンプの初日に僕は、今日イエス様のを信じませんか、救い主として受け入れる方いませんか、勇気を持って手を挙げたんですよね。見てるんですよ、奉仕者たちが手を挙げた僕のところにパッと来て、今日なんか決心したみたいな形で話が進んで、一緒にお祈りしながらですね、ほんで僕が今日イエス様やっぱ自分も必要だな、クリスチャンになりたいと思いましたって言ったら、当時長渕剛って分かりますかね、が出所したての頃の坊主のいかついフォルムの方がカウンセラーだった、私そういうイメージの方、その方がバッと立ち上がってですね、マサヤが今日イエス様を信じましたって、みんなシーンとして語り合ったり祈り合ったりしくしく泣いたりしてる、その状況で言うものだからもう注目浴びまくりなんですよね。 うわやばいとこに来てしまったって、ね、もう引き返せないような思いをしたのが私の教会生活のクリスチャンとしてのスタートだったんです。とにもかくにも高校生中学生が、特に私のようなと言ったらいいでしょうか、キリスト教の木の字にもこの国において触れるケースっていうのはそんなに多くはないですよね。勉強ぐらいでなんとなく知ってるけれども、で教会に自ら行こうっていう発想になるかって言ったら基本的にはならない。そもそも町の中にそういう教会やってますよという建物があったり看板が出ていても目に留まらない。自分たちの生活のその中には接点が自分たちから作られてこないのが中高生なんじゃないかなというふうに思うんです。で私自身もその女の子いるよっていう招きがなければ行くことはなかったんですね。で今日は、マルコの福音書の中に、中風と呼ばれる病にかかった人が出てきます。でこの人が4人の人に担がれていってイエス様のもとに連れられていく、そのイエス様のもとで癒されて救われていったというエピソードを先ほどマルコの福音書の2章が語るところを見て、読みました。で中風の人、この中風という病気は、脳梗塞であったり脳溢血だったり、そういったもので半身不随もしくは全身不随、すなわち自らが何かをしたいと思ったりどこかに行きたいと思っても行くことができない、自分の力ではそこに行くことができない人が今日の癒されていった主人公といったらいいでしょうか、として出てくるんですよね。で僕自身は聖書はですね、全ての人に救いが必要なんだと。でその救いっていうのは何かを代償として払わないと受け取れないものじゃなくて、むしろ差し出されている、そういうものなんだ、だから皆さんに味わってほしい、受け取ってほしい、信じてほしい、そうやって手が差し伸べられているものなんだと言います。でもそれを受け取りに行くかどうか、僕は受け取るその必要があるという発想がなかったので、そこに行く、神のもとに行く、イエス様を必要だと信じていく、そういう発想にはつながらなかった。人生の中でのある意味は中風のような状態だったのかもしれないなと思うわけですね。自分に助けが必要だ、救いが必要だ、いろんな経験をすると人生の荒波の中でそんなことを思ったりもするわけです。学校うまくいかないな、どうしたらいいんだろう、自力で一生懸命やるけれども、クリスチャンであれば神様を知っていれば祈ることから始めてみよう、期待してみようっていう発想になるのかもしれません。すなわち祈ることで変わる世界がある、答えてくださる方がいる、助けてくださる方がいる、だから人生いろんなことでしんどくなりますけれども、もう無理だと思うけど神様が何とかしてくださるよっていうことを最後には聖書は語ることができるし、私たちはそこに安心感を持つことができます。神のない世界っていうのはそういったものを知らない、自力でなんとか生き抜けなければいけない、そういう世界なんだろうと思うんですね。でそんな助けがあるんだったらもっと早く知りたかった、そんな思いにもなるかもしれませんが、神様のそういった助け、あるいは神様のもとに喜んでいくこと、受け取っていくこと、これを柔らかい心で、うちの子供たちは特にキャンディーとかチョコとか目の前に出るとですね、パッと早く手を出すんですけれども、子供たちのそのさっと純粋にですね、疑ってかかることなく手を伸べて気づいた時にはもう口の中に入れているぐらいのスピード感で求められる柔らかい気持ち、この心が大人になったりいろんな経験値を積むとだんだんとアクションに移れなくなっていってしまう、そういう部分がありますよね。きっとあそこに行けばいいんだろうな、日曜日みんな教会に集まってるからそこに行ったらいいんだろうな、最初からクリスチャンホームに生まれて教会に何年も来ていて、でも途中でなんか嫌なことあって辛いことがあって心が傷ついてしまって諦めてしまって失望感に駆られてしまって、一歩前にそういった自分に差し出されているものを受け取りに行けなくなってしまう、 そういう心が作られてしまう、扉が閉じてしまう、そういう状態になることもひょっとしたら皆さんの中でも私たちの中でも経験したりするかもしれないなとも思うわけです。言いたいことっていうのは、私自身は中高生の時に全くここに救いがあるよって言われていても、そんな世界は知らないものだから行くという発想はなかった。もう一方で知っていながら行こうって思えない私たちの現実がどっかに生まれてくることもあるんじゃないかなと思うんです。心を開いたらいいんだろうな、今日あなたのために救い用意されてますよ、いやまだ私はちょっとよくわかんないで信じられないんで、クリスチャンだと生きることができないんで、こんな私を引きずっていたらちょっと無理かなとも思うんで、そうじゃなくて、神様はそんなあなただから救ってくださるよ、だから今日あなたが応答すればいいんだ、でもが続いてしまう。いや、こんな風な辛いことが起こるんだったら、そう言われても、祈りなさい言われても、もう散々祈ってきたし無理ですよ、でも無理、そういう思いで心は閉じていってしまう。これは僕のイメージで言えば、半身不随でイエス様があそこにいるって聞いても自分の力では行くことができない、そういう状況とリンクするようなイメージがあります。皆様どうでしょうか。まあ、その中部の男にとって、自分ではとにかく彼は人生を変えるための救いに出会うことができなかった人です。でもマルコの福音書の2章は、この日イエス様がどうやら村に来た、ね、イエス様がいる、そういうことを聞いた。当時イエス様はいろんな素晴らしいことを教えていましたし、そして奇跡を持っていろんな人を癒していました。すごいことをしていた。いろんな人が自分では変えられない悩みをそこで救っていただいて、本当に奇跡を持って肉体的にも霊的にも心も癒されていった、そういう命を得ていったイエス様のもとに、自分たちも行こう、ね、あそこにいるんだ、そのことを聞いた人たちがいたわけです。その4人の人たちに担がれて、この日中部の男はイエス様のもとに行ったってことが書いてあります。私たちも誰かがきっかけとなって今日この場所にいますっていう方がこの中に多分たくさんいらっしゃると思います。お父さんやお母さんがクリスチャンだったからという人もきっとそうです。生まれた時からそういう状況だったからという人もきっとそうです。それだけじゃなくて、途中であの人がね、隣の人が誘ってくれた、あんな友達が誘ってくれた、僕の場合だと中学校の時の友達が、女の子いっぱいいるよ、何が何でもということで引っ張っていこうとした、そこに導きたかったわけじゃないですよね、女の子に導きたかったわけじゃないですけれども、彼はそうやって、君の知らない、知ってほしいものをあなたに託したいと言って誘ってくれた。彼がいなかったら僕は繋がんなかった。中部の男は、この時の4人の人がいなかったらイエス様に出会うことはなかったです。救われることはなかったです。そういう4人の人が今日のもう一つの主人公として描かれていっています。で、この4人の人たちの姿をちょっと見たいなというふうに思うんですが、一節からしばらく読みます。マルコの福音書の2章の1節から数日経ってイエスが再びカペナウムに来られると、家におられることが知れ渡った。それで多くの人が集まったため、戸口のところまで隙間もないほどになった。イエスはこの人たちに御言葉を話しておられた。すると人々が一人の中部の人を身元に連れてきた。彼は4人の人に担がれていた。彼らは群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、イエスがおられるあたりの屋根を剥がし、穴を開けて中部の人が寝ている寝床を吊り下ろした。イエスは彼らの信仰を見て、中部の人に来よ、あなたの罪は許されたと言われた。で、この先にイエス様が彼を病床のうちから立たせて癒していかれるというストーリーが展開していくわけです。で、4人の人たちは2章の5節で、イエスは彼らの信仰を見てというふうにここのところで書かれていますが、イエス様を求めるというその熱心さ、 信仰というものをイエス様に認められるほどに、まあ、発揮したそんな人たちわけですね。でこの4人の人たちの熱心さ、信仰と評価されるようなものがどう描かれていっているのか見ていきたいというふうに思うんですけれども、4人の人は中部の人を運んだと書いてあります。どれぐらいの距離を運んだんでしょう。問答薬人からこの教会まで徳永先生に祈ってもらうために運ぶ、まあ、それぐらいならやってもいいかなと。問題はこのエレベーターの中をどう、ね、寝そべってる方を、と一緒に乗るか、階段か、ちょっと無理かな、ね、いろんな思いを持つかもしれません。じゃあ問答聖書教会で倒れました、どなたかが西宮北口まで運ばなければいけません、車じゃちょっと間に合わないかもしれない、電車もちょっと止まっちゃった、歩いていく、どうしますか、皆さん運びますか、仕方ないから運ぶ。どれぐらいの距離をこの当時歩いたのかということが書かれていないんですよね。だからこれはイメージの中でしかないと思うんです。で、まあ、人一人を運ぶっていうのはそんなに簡単なことではないですね。なぜ4人だったかって言ったら、おそらく1人では担げないからですよね。4人の方がもちろん協力して優しいからだ。2人じゃなかったのはなぜか、まあ、床に寝かしたので四隅を担いでた、4人が必要だった、そうなんでしょう。協力することの大切さ、いろんな人たちのサポートの大切さっていうのはここでも思い描くことのできるものです。じゃあこの4人の人たちの人間関係性はどんなものだったんでしょうか。中部のこの男と4人の人の関係は家族だったんでしょうか、親戚、同じ町に住む人、友人たち、どうだったんでしょう。子供たちとお話をするとここから大抵友達の4人がっていうふうに表現されますが、聖書は友人とは書いてないですよね。ですからその関係性は謎のままなんですよね。でそもそもその4人が知り合いだったのかもわからないですよね。4人の人がこの日を私もってたまたま思って集ったのか分かりません、昨年はいろんなところで、自然災害が起こって大変でした。ボランティアに行く時にやっぱり私もチームで行きたかったんですけれども、まあ、一人で行かざるを得なかった時に、現地でどんな働きがどんな人たちとできるんだろうかっていうのにちょっとドキドキしてしまう、勇気をいる、そういう思いになったんですよね。でもそれでも行こうという思いになって、現地で初めましてと会った人たちとチームとして働くことができるのはなぜかといったら、同じ目標があるからです。同じ目的があるからですね。この日4人、中部の人を運んだ4人の人たちを結びつけた思いっていうのは何か、それはこの中部の人の人生をどうにかして救ってあげたい、変えてあげたい、そんな思いだったんだと思います。彼らが中部の人を運んでいった時にはもうすでにイエス様がおられるその家は人だかりができていて、もう集会の途中だった、話途中だったって書いてあるんですよね。でももし歴史ではもしってないですけど、もし4人の人たちが自分だけでそこに行こうと思ってたらきっと中に入れたと思うんです。でも彼らはこの日間に合わなかったのは中部の人を運ぼうと思ったからです。ですよね。どれぐらいの距離だったか分かんない。その辛さを彼らが引き受けてまでこの中部の人を助けたいと思った。その思いの中に2つの彼らの心に広がっていたであろうものがあります。その一つは、自分たちにはこの場所でこの男を救い変えることはできないけれども運ぶことはできる、そしてイエス様ならきっとこの男をどうにかしてくれるに違いない、それが一つ目の彼らを結んだ思いだったと思います。この人のことをどうやって癒していいのか、救っていいのか分かんない、私たちもいます、いろんな悩みを持っている、牧師だってそうです、いろんな方の相談を受ける、でも本当につらい、 本当にどうにかしてあげたいけど何もできないということたくさんあります。だから祈ります。神様、私には答えてあげることできないですけど、彼らの状況を知っておられる全能の神様がどうか導いてください、救ってください、癒してください、求めます。神様ならできるだ、できるはずだ、できるだっていうのはですね、できるはずだ、そう信じるから、そういう神様がおられるんだって聖書が教えているから、私たちは祈るんですよね。もし皆さんがこれぐらいなら起こるだろうなと思うことで祈るとしたら、そこにはそんなに信仰はいらないです。きっと無理だろうと思うことを、それでも神様あなたはできますよねって祈ることが信仰ですよね。それを大胆に求めること、神様の前に求めちゃいけないことはないです。小さすぎるよりも大きなことを求めることも私たちにとって非常に大事なことだと思います。イエス様なら、彼らは自分たちにはできない、でもイエス様ならそう思ったから自分の人を運んだ。もう一つは、この日彼らは諦めなかったっていうことです。人だかりができていて、もう運び入れることができない、イエス様に会えないかもしれない、そう思った時にまたにしようかとは彼らは言わなかったんですよね。なんと彼らはその中部の人のところのまんま担いで行って、屋根を引き剥がしてイエス様のちょうどおられるところあたりに、吊り下ろしたっていうことが書いてありますですよね。この屋根は硬そうなので無理でしょうけど、当時のわらぶきでできたような屋根はそういうことができたのかもしれません。でも人の家をそうやって破壊するような行為ですから、もうめちゃめちゃな非常識なことをやったんですよね。私たちは常識に行きたいと思います。このラインを崩さないで行きたいと思いますが、そういった面ではこの4人はとてつもない暴挙に出た人たちなんですよ。なんでそんなことをしたのか、また次にしようって彼らは言わなかったんですよね。今日今この時に彼らはこだわったからこそ、何としてでも今イエス様のおられるうちにと言って届けていったんです。聖書は今日と呼ばれる日にあなたの救い主を迎えなさいということを言います。うちの長男がとですね、長男の話ばっかりすると嫌がられるのも分かってるんですけど、内緒ですけれども、いつイエス様信じて洗礼受けんのって話すると、ああ俺はええねん、死ぬ直後でええねんとか言うんですよね。もうね、そんなうまくいくかって思うのと、もう今日今しかないんだからっていうような思いで、まあでもああそうかって言いながら聞いて祈っているんですが、本当に私たちっていうのは明日は約束されていない命を生きています。今日という今という時にどう応答していくのか、これがあなたを決める、私を決める、そういう大事なものになるんです。最後だと分かっていたらという大変有名な詩があります。こんな詩です。あなたが眠りにつくのを見るのが最後だと分かっていたなら、私はもっとちゃんとカバーをかけて神様にその魂を守ってくださるように祈っただろう。あなたがドアを出ていくのを見るのが最後だと分かっていたなら、私はあなたを抱きしめてキスをして、そしてまたもう一度呼び寄せて抱きしめただろう。あなたが喜びに満ちた声を上げるのを聞くのが最後だと分かっていたなら、私はその一部始終をビデオに撮って毎日繰り返し見ただろう。あなたは言わなくても分かってくれていたかもしれないけれど、最後だと分かっていたなら一言だけでいい、あなたを愛していると私は伝えただろう。確かにいつも明日はやってくる、でももしそれが私の勘違いで今日で全てが終わるのだとしたら、私は今日どんなにあなたを愛しているのかを伝えたい。私たちは忘れないようにしたい。若い人にも年老いた人にも明日は誰にも約束されていないのだということ。愛する人を抱きしめられるのは今日が最後になるかもしれないということ。明日が来るのを待っているなら今日でもいいはず。もし明日が来ないとしたなら、あなたは今日を後悔するだろうから。微笑むことや抱擁すること、 キスをするためのほんのちょっとの時間をどうして惜しんだのかと、忙しさを理由にその人の最後の願いとなってしまったことをどうしてしてあげられなかったのかと。だから今日あなたの大切な人たちをしっかりと抱きしめよう。そしてその人を愛していること、いつでもいつまでも大切な存在だということをそっと伝えよう。ごめんねや許してね、ありがとうや気にしないで、それを伝える時を持とう。そうすればもし明日が来ないとしてもあなたは今日を後悔しないだろうから。 9.11 をきっかけに世界中に広がっていった一つの詩です。ノーマさんというね、ノーマ・コーネット・マレックさんという方が作られた詩ですが、彼女の夫が消防士で、あの 9.11 の時にというようなエピソードがついて世界中に広がりましたが、実はそうではなかったんです。彼女の小学何でしたかな、10歳ぐらいになる子供が普通にいつも通りに帰ってきて、今日は友達に釣りに誘われたから行ってくるね、何時に帰るの、夕食までに帰ってきなさいよ、どこにでもあるような、そんな会話、お母さんも一生懸命準備しているのできっと準備の傍らで、ね、顔を見れたかどうかも分かんないような確認作業で送り出した。次にその家にノベルを鳴らしたのは警官たちだった。あなたのお子さんが川に入っていって友達が流れていってしまった、その友達を助けようとして帰ってノーマさんの子供が死んでしまったという悲しい出来事があったんですね。そのような中で、もしこれが最後だと分かっていたなら、私はもっとあなたのためにこれをしたかった、あれをしたかった、明日が約束されているとは誰にだって言えないんだというわけです。確かにそうだなと思うんです。だから今日私たちがどう応答するのかは小さなことではなくて、とてもとても大事なこと、そして私たちが今日誰かのために何をしてあげるかもとても大事なことになる。4人の人たちは、まあまた今度でいいや、今日はちょっと運悪かった、チャンス逃してしまった、間に合わなかった、しょうがないよね、そうは言わなかったんです。私が牧師候補としてね、教会に仕えていた時に、中学生たちに朝メールを送って、今日もおいでよ待ってるからっていうメールを送るかどうかいつも悩んでいました。来ない子たちにおいでよって誘ってあげたい、でも毎週送りつけるのはしんどいだろうな、でも言葉を変えながらでもそのメールをやっぱり送っとこうかなっていうふうに背中を押したのは、それがこの子にとっての最後の機会になるかもしれない、そう思った時に、私たちはまた今度でいいやではなくて、やっぱ大事な人なら、恋人に救われてほしいなら、友達に救われてほしいなら、家族に知ってほしいなら、今日今できることをどうかさせてください、何ができるでしょうか、そう祈ってしていくことが求められていくんだろうというふうに思います。向き合う覚悟というものが愛によっては時に私たちへのチャレンジとして与えられるわけです。4人の人たちはイエス様のもとならという思いと、今日今こそという思いを持って釣り下ろした、それがイエス様の目に彼らの信仰を見てという言葉につながっていくわけです。そこに表された熱心さ、アクション、イエス様あなたなら何が何でもこの人を救ってあげてほしいんだという思いがイエス様の心を動かしていった。彼らを見てイエス様はダメじゃないかと言ったのではなく、来よ、あなたの罪は許されましたと言って、癒しの物語がこの後スタートしていきます。さて長くなりました、この後罪の許しについてイエス様が最初に語った。4人の人たちの最初にしてほしかった求めは、この中部の人の病の癒しのはずです。でもイエス様はあえて、こよあなたの罪は許されましたと言われるわけです。イエス様は神の子ですから、私たちの悩み、どんなことでもおそらく瞬時に答えることはできるんです。でもあえてこの人のためにこういう形で先にこれを渡したいっていう神様側の思いもある。 イエス様はこの日人々を前にして、今宵あなたの罪は許されましたと最初に告げた。なぜかと言ったら、全能の神にとって、イエス様は後ほど質問しますね、この男に立っておきなさいって言って立ち上がらせるのと、あなたの罪は許されたというのと、どちらが優しいことですか。神の子が罪を許す権威を持っていることをみんなが知るためにはどちらが優しいですか。神にとって優しいことは私たちの願いをポンポン叶えることです。全能の神であればそうです。親であればそうです。子供たちを手なずけたいって悪い表現かもしれませんが、思ったら何でも与えればいいんです。答えることは簡単です。むしろそれをしないことの方が難しさを問われる時があったりもします。神様はイエス様にとってこの男を瞬時に立たせることはそんな難しいことじゃないでしょう。でも私たちは知っています。それだけじゃ私たちは、ああよかったで終わってしまう。本当の救いの必要性、その救いに出会うということがなくなってしまう。イエス様は何のために来られたのか。イエス様は全ての人を奇跡を持ってその生涯癒し続けたのではなくて、ごくごく一部の人たちだけを癒したって聖書に書いてあるんです。なぜみんな癒さなかったのか。イエス様の目的は十字架につくことにあった。そして蘇って私たちの神であられることをはっきりと示すことにあったからですね。神にとって難しいのは罪ある私たちをそのままで受け入れることです。罪を許すこと、それが最も難しいことであります。私のお父さんは3年前に末期がん、肺がんの末期で天に帰っていきました。クリスチャンでも何でもありませんでした。私は母子家庭で育ちました。中学2年生の時に、家庭がそのような形になりましたので、生活が変化していきました。でお父さんと会うというのは1年に1回2回会うかどうかで、どんなことを語っていいのかも微妙にわからない、そういうような不思議な関係が続いていましたが、5年ぐらい前に、その旅立つ、ごめんなさい、1年前に、突然電話があって、祈願でね、ステージ4だって言われた。ちょうど春のキャンプを終えて帰ってきた時だったと思うんですが、どうしてる、元気だよ、これ今キャンプやったね、何でねっていうようなことを言ったら、彼が、あ、そっか、元気か、よかったね、俺はこの間医者にね、そういうふうに言われたんだっていうわけです。すごく落ち込んでたんですけども、そこから1年ほど生きることが許されて、一緒に闘病生活をし続けることになったんですが、そういった中で、お父さんにどうしても、お父さんの傍らで私自身はクリスチャンなので、神様どうかこの病を癒してくださいと当然祈ります。すごく痛そうにしている父親を見て、どうか痛みを和らげてください、耐えられるようにしてくださいと祈ります。でもどっかでそれだけじゃない、このお父さんは今病が癒されても次また病になったらどこに行くんだろうか。私もそうだけど、救いが必要という面では父になってやっぱ救いは必要である。なぜかと言ったら、罪深い罪人だからです。神の前に俺は大丈夫って自分は言えるのかと言ったら、私は自分の胸を張って俺は大丈夫とは未だに言えませんし、きっとずっと言えないですね。徳永先生ぐらい言えるかもしれませんが僕は言えないです。お父さんだって言いました、なんで俺がこうなっちゃったのかな、なんで俺なんだろうって、別に悪いことしてないのに、いやいやあんたも結構やでっていうのを息子としては分かるわけですけれども、そういうわけです。罪のない人がかわいそうな目にあって、罪のない人なんてでもこの世にはいないんです、本当はですよね。だからこの人いい人だからどうにか天国行けるでしょう、そんな保証はどこにもないよ、聖書はそう告げます。全ての人が罪があるんだ、残念ながらそう告げるんですよ。じゃあこの罪をどうにかしなきゃいけない、でお父さんに、お父さん、あなたのためにイエス様は救いを、永遠を用意するために来てくださったんだ、あの十字架は僕らの罪を全部背負って あなたのその不健康になってしまった肺を私が引き受けるよってまるで取り替えるように救いを与えてくれたんだ。そのために全部イエス様引き受けてくれたんだ。だからこのイエス様を安心して信じていいんだよ。一生懸命伝えたいと思うんです。でも病院というのは本当に限られた時間でしか話せないですし、なかなかそういう時にうまく話せなかったり、そこまでいかなかったりすることも多いんですよね。で、どうお父さんって聞こうとするタイミングで看護師さんがね、バッてお薬の時間ですと言って入ってきたりして、神様なんでですかって思いながら、いつも決定的なお話ができないままこの関西に戻ってくるっていう日が続いたんですよね。で、神様、このお父さんはこのまま亡くなったらどこ行きますか、どうか救ってください、憐れんでください、僕にとってはやっぱり大事な親父なんです、そう思いながら行き来を繰り返していました。皆さんどうですか、家族はどうですか、友達はどうですか、大事な人はどうですか。ちゃんと同じ場所にイエス様に迎えていただくものとして行けますか。そういう日を迎えられますか。そうだと言えるなら感謝だなと思います。でもそうじゃない人たちの方がこの国は、この世界はずっと多いんですよね。高校生たちはずっと多いんです、そういう人たちが。だから伝えなきゃ。なぜなら私が先に教えてもらったし、私は行くことを知っているから。中部の状態にいる人たちはたくさんいる。お父さんのために祈るところから始まって、旅立っていく、5日前ぐらいに、友人の牧師が訪ねてくださった。その中で信仰告白、イエス様を信じるという小さな小さな運っていう頷きに応えて、病床洗礼ですね、父は旅立って、行きました。本当にもうダメだ、神様もう1週間持たないかもしれないってとうとう言われてしまいました。僕一生懸命言ったけどちょっとダメでした、神様どうかどうにかしてください。その3日後ぐらいに電話があって、友人からそんなようなお話で、父が、今答えたから洗礼を病院だけど授けていいか、本当ですか、お願いします。死に目には間に合わなかったので、それが最後の時になったんですけれども、そういう形で送り出すことができて感謝だったなというふうに思います。こういったケースに全ての人がなるんだろうか分かりません。でもきっとなると思います。なぜならイエス様は全ての人が救われるために、私があなたの罪を背負うためだ、それが私なんだ、だから私のもとにみんな来なさいという思いで癒しを行い、罪の許しを語り、そして最後十字架にかかって死んでいかれたんですよね。ここに救いがあるんだと。そのためにこの日、中部の男にあなたの罪は許されましたと先にイエス様が語られた。あなたも必要なら私がその権威を持っているものだから私のもとに来なさい、そういうふうにイエス様が語ってくださっているわけです。最後にもうあと秒で終わりますけれども、4人の人の姿を見て、彼らの信仰を見てと言われたイエス様は、私たちが誰かのために手を差し出す時、祈る時、この人をどうか導いてくださいと願う時、その願いや祈りやアクションに目を留められる方だということを覚えていただきたいと思います。その人たちの祈り熱意を見て、いいですか、中部の人が求めたから癒したのではなく、彼らの信仰を見てイエスはこの日中部の人を救っていたんです。同じように私たちの願いを聞いて、神は心を動かしてくださる方なんだ、私たちの祈りは願いは届かないものではないんだ、むしろイエスはそれにちゃんと目を向けてくださる方なんだ。ぜひハイビエのためにも、皆さんの大切な人のためにも祈っていただきたいなと思います。お祈りをしましょう。主は彼らの信仰を見て言われた、こういうあなたの罪は許された。本当に私たちにもあなたの愛と許しと救いの宣言を聞かせてください。 神様、そして私たちには一緒になって救いを必要としている大切な人たちがたくさんいます。どうぞあなたの差し伸べてくださっている救いを受け取ることができますように。その救いがなかったなら、愛がいくら語られていようと、恵みや祝福と今の時点で思えるものがいくら与えられていようと、根本的に救われていなかったら、その人たちの生涯は辛いものに変わっていってしまうでしょう。だからこそ今日と呼ばれる日に、あなたのことを、私のことを救いに来てくださった救い主として、みんなが知ることができるように、信じることができるように導いてくださいますようお願いいたします。イエス様の名前でお祈りします。アメン。
しばらく聖書の時を持ちます。それではお立ちくださいまして、福音賛美歌480番をご一緒に賛美いたしましょう。献金は私たちが神様から受けている。